令和日本再生の条件。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
表現者クライテリオンも令和への憲白書、
はい、
令和8作8つの方針で日本を立て直そうっていうね、うん、話を、まあ、書いていますけども、これぜひね皆さんに読んでいただきたいんですけども、今日はその令和8作憲白書ね、どうやって政治していったらうまいことなるのかっていうのを考えた編集員の一人であります柴山啓太さんにお越しいただきました。
どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
柴山さんはね、あの表現者クライテリオンの編集員 でかつあの京都大学の准教授をされてて、
はい、
であの経済思想がねご専門で、こちらの番組にももう4、6回ぐらい来てますよね、うんうん、で今日はねこの令和の話ということですけども、今日の令和日本再生の条件はこれ柴山さんから、はい、あのご提案いただいたテーマですけども、どんな感じで今日は。
いやー、やっぱりこう振り返ってみると平成っていうのはもう経済的にはねあんまりいい時代じゃなかったなと、うん、でせっかくまあ言語変わったことですから、やっぱりこう古い時代のまあ悪い部分をですね、まあ、ここで断ち切る必要があるかなというふうに思うんですよね。で、やっぱりなんでこう良くなかったのかなっていうと、平成って、まあ30年あるんですけど、最初の10年間はバブルの後処理だったんですよ。はいはいはい、で、その後の20年間は、もうね、とにかく財政危機だ、財政危機だって言って、まあ小泉内閣からですけど、で、これからこのままじゃ福祉は破綻するぞ。もうね、年金もなくなるぞ。でも若い人たちなんかもう、ああ、もう俺たち年金とかもらえないんだな、みたいな空気ですよね。
暗闇ですよ
ね。ねえ。はい、それあまりに言いすぎて、で、もうなんか経済萎縮する。さらに増税する。もっと経済悪くなりますよね。で、それで20年間来ちゃったっていう感じがするんですよね。財政危機っていうのはね、亡霊みたいなもんなんで、これをまあ、折り払ってですね、新しい時代のね、準備を始めた方がいいかなというふうに思うんですね。
なるほど。で今日はね、もう多分その財政がね、中心的な問題で、うん、ここを突破できれば、要するに財政ってお金の話だけじゃなくて、うん、政府が何かをするっていうことですからね、うんうん、財政を拡大するっていうことは、政府のアクティビティ、活動性を上げていくっていうことですから、
で民間をもっと元気に
するそうですよね、だからパブリック全体が明るくなっていくっていうね、うん、まさに令和、明るい日本をね、作るのにはもううってつけの話を、はい、ぜひ今日は柴山さんからお話をお聞きしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞けばこれからの令和がよくわかる30分、うん、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは令和日本再生の条件。
これね、この、まあ、財政はすごく大事ですけど、まずちょっと米中すごいですね、
うん、そうですね、うん、まあ僕前からこれは絶対にトランプは妥協しないって言い続けてきたんですけど、
うんね、前がずっとおっしゃってましたもんね、これは簡単に終わらんでと、
終わらないですね、
うん、一時期なんか終わるんちゃうかって空気が一瞬流れたんですけど、いやこれ終わらないですよね。
終わらないでしょうね、うん、まあトランプはやっぱりもう再選、次大統領選ありますんで、うん、やはりその、まあ、中国に対してまあ関税かけて、しかもまあ今ちょっと効いてるんですよね、うん、中国が。で、うん、なので、まあ、ここはもうむしろこの流れを続けないとそもそも再選できませんしね、
うんうん、
それに、ね、まあこれね、もうアメリカはトランプだけじゃなくて、もうやっぱ中国はだいぶ追いついてきたんで、
そうですね、
もう国家全体の意思としてやっぱ中国をここ抑え込まないとっていうふうになってるん でこれでむしろトランプ支持率どんどん上がってるんですよね、これでね、
あ、そうですね、上がってますよね、うん、これちょうどあの80年代の日本と似てる
な
と。
いや、よく似てます、
あの頃もアメリカの成長率よりも日本の成長率の方が高くて、でかつ水準も7割ぐらいまで来てたんですよね。だからもうこのままいったら10年ぐらいで追いついて抜かせれるぞという時にアメリカはかなり本気で潰して、
そうですね、
来て、で、あの時アメリカの工作は完全に功を奏して、で、日本を潰すことできたんですよね。でも中国はなかなか手強そうですよね。
そうですね、うん、そうならないかなっていう感じがして、というのは、まあ、まず一つは、その中国はですね、そのこれまではずっとその、 元を安く誘導してね、まあ、日本で言うと円安ですよね、はい、元安にして輸出をアメリカ向けに増やして成長するって感じだったんですね、うん、まあ、その結果中国はまあ経済成長したんだけど格差非常に広がっちゃって都市部の輸出産業のとこだけ伸びていく、ね、
はい、
なので、まあ、これから中国内需に転換しなきゃいけないんですね。国内で消費をして投資をして循環を作る、うん、で今のアメリカのこのまあ貿易戦争は確かに中国にとっては大打撃なんだけど、2,30 年スパンぐらいで見ると、まあ、これを契機に内需型にこう転換できるチャンスになってるとも思うんですよね。
まあ、中国全体がもうあ
の豊かにな
ってると。で、しかも中国はまだあの国家の、まあ、いわゆる赤字と言われますかね、その国家債務財政赤字がですね、その少ないので、うん、
はい、
いくらでもその国内のインフラとか教育に投資にまだお金使う余地はあるんですよね。
うん、
まあ、もっともね、中国も政治体制いろいろガタガタしてるみたいですし、
そこはね、
まあ、そこは賢くできるかとか分かんないですけど、
でも所得が上がっていけば政治的にも安定しますよね。
そうですね、
内需型になるっていうことはあの政治的な安定性も確保できる
って
こと
ですよね、うん、まあ、一党独裁どうなるかって問題もありますけどね、
う
ん、だけど、ま
あ、そういう多様な意見という意味では、ね、ありますけれども、
ただまあなんか今日本のね、特に保守派を中心に中国がちょっと困ってるんで、うん、まあ、やったみたいなこと声あるけど、あ、まあね、そう単純ではないんじゃないかな、ね、それよりも心配すべきはやっぱりアメリカが中国の全製品に 25% 関税かけると日本企業相当苦しくなるんで、
あ、そうか、
そうですよ、これ大変ですよ、
でそうか、アメリカと中国だけの問題じゃないんですよね。
そうそう、いやいや、回り回ってこれ日本とか韓国とかアジア全体は基本的にいろんな部品を作ったものを全部中国で組み立ててアメリカで売ったりしてるんで、
は
い、
あ、
アメリカで関税かけられちゃうと回り回って日本の企業も相当ダメージ食らうんです。これ
日本は今この消費増税以後成長は全て外需依存で成長してて、
うん、
で内需は消費増税でもすごくへこんでしまったんだけど、それを上回るペースで外需が増えて輸出が増えたんですね。その牽引役っていうのがやっぱり二大経済大国である中国とアメリカだったわけで、でそいつらがお互いの関税を上げるわけですから、そいつらの製品が上がりますから、もう我々のそれもスマホだとかなんかいろいろな医療品だとか食料品だとかもう軒並み高くなっていく可能性があるわけですよね。
そうなんですよ。だからこれ内需外需って言って、まあ、経済は国内の消費投資で見るか、うん、まあ、輸出で見るかっていう時に日本は輸出どんどん増えてるんですよね。
そうですよね。
でアベノミクスって基本的に輸出主導なんで、円を安くて、お金たくさんすると円が安くなるんで輸出が増える、うん、でそこが止まってってくると、うん、なってくると、これあとじゃあどうするか、もう内需しかないですよね。
ないですよ。
にもかかわらずそこで消費増税を増税するとかね、これほんまそんなにするんやったらめちゃくちゃになりますからね、
だからむしろ増税をねやめるなんてのは当たり前の話で、うん、むしろ内需拡大のために政府がもっとお金を使うっていうぐらいまで転換しないと何起こっても知らないよっていう、まあ、こういう時代ですね。
だから栄養失調なくせにさらにダイエットさせるっていうのが今の日本における消費増税みたいなもんですから、だからとりあえずさらにダイエットするのやめて、そこちょっと一回病院入って点滴打って2,3 日休んで、ほいで会社出勤するみたいにしなあかんぐらいなので、
うん、
なんか今はね、なんか大型の景気対策は絶対いるんですよね、増税しないどころか。
そうなんですね。まあ、よく言われるのはね、財政赤字がひどくなると、まあ、将来的に借金返せなくなるんじゃないかっていうのは、特に金利が上がってくるとね、だけど、金利上がるってもうしばらくないですよ、これ。
ないですね、
もうだって世界的に資金需要もないです、なくなってますんで。そ
うそうそうそう、金利っていうのは要するになんかみんながお金借りたいって言って、銀行に例えば1000万しかなかったのに、なんかお金借りたい、500万借りたいやつがいっぱい出てきたら、あのすごい金利を払うやつにだけ金を貸すようにしかできないから、だから資金需要って言いますけど、お金借りたいやつがいっぱい増えたら金利って上がるんですよ、でこんだけ金利がむっちゃくちゃ今低いんですけど、これは誰も金借りたがってないってことなんですよ。でこれは景気が悪いから、でだからこのデフレの日本では必然的に金利は下がるんですよね。なんか金利上がらないですよ、ね、
もうこれ全世界的に今資本主義ってその状態に入ってるっていうのはもうだんだん定説になってきていて、そうなるとね、だから民間はだからお金借りないんだから、まあ、ちょっとバブル的に一時的にこうそういうね不動産なんか持ちるがあるとあるんだけど、それは続かないですよね。政府がもう 2,30 年スパンの長期計画でね、もう財政を行って、で、まあ、ちょうど今お金の使うとこっていっぱいあるじゃないですか。
そうですね。
例えば自動運転とかね、これから進むと交通網とかも作り変えていかなきゃいけないとか、まあ、都市の基盤整備とか、まあ、なんか要するにこの 2,30 年間先進国どこもインフラあんまりちゃんと設備更新してないんで、いろいろとこう変えなきゃいけないとこいっぱい出てきてるんですよね、まあ、あと教育ね、無償化云々ってありますけど、まあ、それは幼稚園から大学までね、もっとちゃんとこう充実させるために政府がお金使う余地っていくらでもあるんですよね。でしかもそれは長い目で見ると 構民間のね、うん、経済を下から支えることになるんで、
そうですね、はい、インフラ株構造ですからね。
そうそう、だ
から
よくね、なんか政府が金使うと社会主義だみたいなことを言う人いるんだけど、うん、いやいや、むしろ資本主義死にかかってるんで、むしろ資本主義の未来のためにこそ、まあ、政府が、まあ、パブリックなね、その活動ですね、公共なことにお金を使うっていうことを、まあ、やっていく、どうも時代になってるっていうね、まあ、考えた方がいいですね。
にもかかわらず、まあ、もちろん自由民主党の中では緊縮思想がすごく強くて、消費増税をしないといけない、そして支出もカットしないといけない、で財政収支を赤字を減らして黒字がしなあかん、要するに政府は金使うなと保守側も言うと。で左翼側はどう言うかっていうと、もう先ほど言ったようなインフラを作ろうっていうと、無駄だばらまきだとか、インフラなんて使うなとか、環境が壊れるじゃないか、まあ、もちろん環境も大事ですけれど、もう政府が公共の投資を拡大しようとするとものすごく批判するんですよね。だからもう、もちろん右を見ても左を見ても政府支出を拡大して明るい令和を作ろうという答えにたどり着かない状況にあるんですよ。
財政危機っていうのはどうもなんかみんなそれが頭に取り付いていて、なんか政府の活動をあんまり大きくしちゃいけないみたいになってるんだけど、あるいは大きくするなら増税しなきゃいけないっていう話になってるんですね。一旦それなしにして、まさに新元号に合わせてね、その新しいその国づくりみたいなのを考えなきゃいけないかなっていうね。
本当平成の時代は右を見ても左を見てもバカとアホの
絡み合い
がねありましたから、今日はぜひ柴山先生たってのご希望でこの曲を届けていただきたいと思います。ぜひご紹介を、
は
い、
鶴田浩二の傷だらけの人生です。
古いやつだと思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを
日に裂かれる恋もあり、夢に消される意地もある。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
鶴田浩二さんで傷だらけの人生お届けしました。
いいですね。
いや、吉田さんご存知ですか？
いや、初めて聞きました。
なんか初めて聞いたっていうことが僕には衝撃的これ知らんのみたいな。
知らなかったですね。
日本国民1億数千万みんな知ってんちゃうのぐらいの。
本当ですか？有名だったんですか？
僕ら子供の頃、あのバカボのパパとかね、よく歌ってたんです
よ。カラオケ大会で優勝するんですよ。
じゃあ普通にアニメの中でも流れてた。
いや、バカボのパパ歌ったら結構衝撃でしょ。
そうですよね。
いや、ものすごい印象に残ってて。
いや、そうですね。だから僕らの世代は見なしてますよね。バカボン経由ですよ。鶴田浩二意外と知らなかったりしますけど。
あ、そうなんですか。
バカボン経由で
見
なしてますけど、
まあ、これ昭和の歌ですけどね、こういう感覚ってずっとあったんですよね。多分経済はずっと成長して、ね、世の中どんどん明るくなっていくんだけど、人々の気分の一番底の部分にはこういう感じっていうのかな。
悲しみがね、どうもうまいこといかんなとか、やっぱりそうです、ね、スチャラカ社員とかね、そのなんか明るくバカみたいな風潮もあるんですけど、でも心の中にはこういう鶴田浩二がいるっていうね。
そう。で、こう鶴田浩二さんとかが亡くなって、で平成ババルが始まって平成になってから、なんかこういう人間の心の深いところにあるものをこう表現で取り出すみたいなものがなくなってきてね。
まあ、かろうじて今やったら、あの僕いつも引用しますけど、闇金牛島くんはその世界を描いてますね。あれはそんなところがあるんですよね。
なるほどね。
だから逆にそれですごい売れてるっていう。でもなんていうか全国民的じゃないですよね。こうマニアックな人だけが知ってるっていう感じですからね。
まあ、右を見ても左を見てもバカとアホの絡み合いっていうのは、もちろんこれ多分当時の政治状況的なのをちょっと匂わせてると思うんですよね。
あ、そうですね。55年体制をね、言うてるところですね。
なので、でもどっかそういう気分がないと、なんかこう政治改革とか言ってもですね、どうも表面的なものに終わるんじゃないかっていうね。
やっぱ本音と建前っていうのがもう 溶解してしまった感じですよね、
そうですね。
だからエンプティ化したんですよね、中身がこう空虚化したというか、なくなったというか。
で、目先の制度とかね、うん、目先の法律いじるっていう風に、うん、まあ、世の中政策論がなっちゃったっていう感じがあって、うん、令和が始まってですね、もちろん明るい気分で迎えたいとこですが、うん、まあ、なかなかこう世界経済いろいろありますんでね、
問題山積みですね、
だからまあどっかこう心の底にですね、まあ、どうにもならんっていう覚悟を持ちながらも、
う
ん、
そうですね、
どうにかしなきゃみたいなね。
やっぱりそれがあると初めていわゆるポリコレ、ポリティカルコレクトネスを乗り越えられますよね。
それはありますね。
こうやっぱり本音と建前で、建前しかなかったらもうポリコレしかないってことですからね。
そうですね。
ポリコレっていうのはこう言ったらオッケー、こう言ったらちょっとタブーやからやばい、
あ、それね、
っていうのがポリコレって言うんですよ。で、だから経済学者はやっぱり、まあ、消費増税待ったなしだよなって言っとかないとカッコ悪いみたいな、
あ、流れというか、
そうそうそう、
みんなに合わせとかないとっていう、
そうそうそうそうです。で、心の中ではこうっていうのが思ってても、まあポリコレでいいかみたいな。
大学の先生とか知識人の人たちって強烈なこう自己規制があってね、
あ、
本当は消費増税とかまずいんじゃないかなと思ってる経済学者とか財政学者とか経営学者とか結構いっぱいいるんですよ、
ね、
だけど絶対表向きに増税反対とかは言わない。なぜかっていうとアホに見えるからなんですね。
じゃあ
ポリコレ上ね、僕みたいに消費増税反対とか言ってるやつアホに見えてる。
いや本当にそうなん
です。じゃあ結構ね、数いらっしゃるんだったら、うん、その皆さんが徒党組んで言ったら、
う
ん、大きい力になるんじゃないんですか。
これでも日本だけの問題じゃなくてヨーロッパでもね、うん、本当は例えば移民ちょっと増えすぎてんなって思ってるね、うん、大学とかインテリの人結構多いんだけど、うん、はい、絶対言えないらしいですね、うん、あれアメリカでもトランプ結構いいじゃんと思ってるね、うん、インテリとか結構いっぱいいるんだけど、うん、やっぱトランプ応援とか言うとお前おかしいんじゃないかっていうふうにこう言われるの嫌だっていう、
そうそうそう、
こういうね変なことになってんですよね、うん、
おかしいですね。
おかしいんですよ。でそんなを鶴田浩二先生の目から見るともう右を向いても左を向いてもどうにもならないことばかりで、うん、バカとアホが絡み合ってると、
そうなんです、
いうふうに見えてるわけですよ。
表現してる、まさにそうですね。
そうそうそう、本当は我々の気分ですよね、これね。
そうですね、うん、やっぱりだからその表面的なね、その新聞世論とかマスコミ世論みたいなものに流されることなくね、
うんうん、
もっと自分のこうグッとね、その、うん、生活感情にしっかり根を下ろして、うんうん、やっぱり政策とかね考えていかなきゃいけないですね、
うん、いや本当そうなんですよね。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
今日はね、柴山さんを迎えして令和日本再生の条件、お話としてはまずあの米中経済戦争があって、これ外需これ絶対冷え込むと、
うん、
で内需の方もこれ今も全然伸びてないダメな状況 でしかもこれ増税してしまうともっとめちゃめちゃになると、うん、だから増税凍結はもう当たり前の話で、そっからさらにいろいろと対策していかなあかんと。それでその時にやっぱ基礎インフラとか研究開発とか人材投資とか、うん、もう日本にはやらなかったことが目白押しで、それさえやれば、令和日本は再生できると、まあ、そういう話でしたけど、これを止めるのがもうバカとアホの絡み合いの緊縮財政でようござんすよみたいなバカとアホが右も左もいっぱいいると、
うん、
でこの緊縮財政しなあかん、お金つことあかんっていうのはやっぱり日本が財政危機やと思ってるからですよね。奈央ちゃんも思ってますよね。
そうですね、
聞いたことありますよね、
はい、
1000兆円
もうなんか貧乏や貧乏や
って、ね、もうマスコミそれしか言わないですからね、
うん、それがもう基本的に間違えてるっていうね。
いやそうですね。でまずこれもうこのラジオでもね何度も藤井先生が説明してると思いますけど、うん、家計と国って全然違うんですよ自分の例えば柴山家で考えると借金増えたら返せないじゃないかってなるんですけど、はい、政府ってその全然条件が違うんで、うん、日本とかアメリカとかですね、それから EU 全体ですね、であのユーロ圏全体で見る、まあ、要するにこう先進国の自国通貨建てでやってる国ですね、うん、はまあ基本的にも条件が全く違って、いくらでもですね、その債務を、まあ、ファイナンスって言うんですけど、債務をこう やりくりする手段ってあるんですよね、
うん、
でもちろんこれ無限にね借金が多くなってインフレが始まったりすると大変なんだけど、うん、まあ、現状全然問題ない。でそれこそ日本が証明してますよね。だって日本なんて GDP 今 200% でしょ。これ 80% ぐらいからもう危機だ危機だって言われたんですよ。 100%GDP 比率で最近 100% 超えても危機だ危機だ、
うんうん、
で今 200% の危機だ危機だって言ってんだけど、
じゃあいつになったら危機だから抜け出すんですか。
で危機だ危機だって言ってるうちに 逆に危機がひどくなってるんですね。だそうすると危機だ危機だって言うとみんなやっぱりちょっとなんか不安になるじゃないですか。あれこれ年金もらえねえんじゃないかとか子供のこと考えて消費するのやめようとか、まあ、家もねその大きな買い物するのやめようとかってこうなってきますよね。
なります
財政危機だ財政危機だってその20年間言い続けた結果日本経済って多分成長止まってるんですよね。
そうそう、で財政が危機になってる、
危機になってるんですよ。
財政危機だっていうことが財政危機を呼び込んでるという非常に愚かな構造が今の日本にはあるんですよね。
だから財務省は何がしたいんだと、だから財政を良くしたいんだろうと、そういうなんか増税したいあまりにその国民を脅すようなプロパガンダもういかにやめてくれっていう感じですよね。
本当ですよ。でそもそもお金って何かっていうと僕ら使ってるお金、まあ、広く言って統合政府、政府が作ってるもんなんですよ、
はい、
だから政府がどうやって作ったかっていうと借金をして作ってくれたんですよ、こうだから政府の借金があることでここで初めてお金が回ってるわけですよ、
はい、
だから政府が借金全部家計みたいにね借金全部返し終わってしまったら僕たちのお金はゼロになるとまで言わないけど、もう激減するわけですよ。
あ、だからもう借金はあって当たり前みたいなものなんですよね。
そうなんですよ。だから僕たちがお金を使い続ける経済を残しておくために、借金はある程度値浮きのように保存しておかないとダメなんですよ。あらゆる国家において借金ゼロの国って基本ないですよね。
ないですね、借金ゼロっていうか基本少なくしなきゃいけない国っていうのはさっき新興国ですね、それはしなきゃいけないけど、まあ我々はそれ大丈夫です。あと、それじゃなければ民間が借金してくればそれでいいんですけどね、そのバブルの頃ってのはむしろ民間ものすごい借金したわけ で、それで、まあ、いずれにしても資本主義って借金経済ですから、誰かが借金してお金を借りて投資を行っていくっていう、今民間がそれが縮小して政府がどんどん上がってる。で問題はですね、まあ、この平成20年間の問題は、まあ、その政府債務が増えたっていうよりもその、てか政府支出をするときに、まあ、もっとこう計画的にやんなきゃダメですよね。ちょこちょこ小出しに借金増やしていってもそれは経済良くならないんで、もう財政危機とか一掃してもう10年20年スパンで国のもっといろんな使い道を踏まえてね、総合的にお金を出していくってやらないと、まあダメだと思うんですけど、まあ、そのいい転換点なんじゃないですかね。
そうですね。だからちょうど平成は本当平成元年が消費増税で緊縮が始まった、まあ、年なわけですよね。でちょっと30年間緊縮でやってきたので、もう令和の時代が変わったのでもう発想も全部、キリッと切り替えて、それこそピボット転換をして、
はい、
でそれでもうお金ってそもそも政府が作ってるんやから、ちょっと過剰にビビるのやめとこうと。米農家自分しかおらんでですよ、でよそから米借りるって何の話やねんって話じゃないですか、自分で米作ってるわけですから、
はい、
だから逆に言うと貸し去ってるわけですから米を、もうだからむちゃくちゃなんですよね、財政危機をビビるっていうのは。そういうの発想で全部転換するのが必要だと思うんですね。
そういう間違った情報を国民は思ってる人が多いから、そうじゃないんだよっていうのやっぱり皆さん知っておくべきですよね。
そうです
本当そうなんですよね、その認識が変わるのが再生の条件ですよね。
そうですね、あとまたこれ次の機会にお話することもあるかもしれませんが、まあ、世界的に流れ変わりつつありますよ。
そうですね、
本当にね、これからもう国の借金とか言ってる場合じゃないぞっていう風な時代にアメリカでもヨーロッパでもなりつつあるんで、日本もですね、そろそろってか早めにですね、そういう地図の時代に移った方がいいよっていうことですね。
いち早くそれをやってるのが中国で、で彼らがこれだけ成長してるんですからね。
まさに。そうですね。
そうなんですよね。ということでね、今日はまた柴山さんに来ていただいて、令和日本再生の条件、まあ、財政を中心にお話をしましたですけども、今日のね話っていうのは今発売中の表現者クライテリオンの中で令和8作の中でもたっぷり論じてますからね、ぜひそれまた買って読んでいただけると嬉しいなと。
憲白書
ですね。はい、憲白書、なかなかねこの令和の時代に憲白してるやついないですからね。
そうですよね。でしかもこう八作って結構いろんなところで、坂本龍馬の戦中八作で、八ってなんか日本で末広がりです、縁起がいいんでしょ、結構みんな八にこだわるんですよね。
そうですよね。まあ、たまたまね、我々八
に。たまたまやったら八だったんですけど、まあ、外交からね、内政から、経済から、社会、教育、それから自然保護に至るまでね、
そう、
まあ、いろんな提言してますんで、ぜひお読みいただければと思います。ね、
はい、絶賛発売中の表現者クライテリオン、インターネットで表現者クライテリオンで検索してもらえれば、ホームページが出てきますから、
すぐ出てきます。
はい、もうすぐ出てもう一番上に出てきますからね、Google でね、まあ、そこでこうぜひね定期購読してもらえるとありがたいなと思います、
は
い。
また番組では藤井編集長への質問やご感想もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。
はい、どうも今日はありがとうございました。島田さん、またぜひ来週もお越しいただいて、
よろしくお願いします。
さらにお話をこう広げて伺っていきたいなと思います。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、 北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。